ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。毎月第2、第4、そして第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論を取り入れることで、教育現場や仕事上のマネージメントで成果が上がる例が多く見られることから、今愛媛県内でも広がりを見せています。今週、そして来週と2回にわたって、今治市の小中学校の元校長先生で現在スクールカウンセラーとして子どもたちに関わっていらっしゃる矢野俊雄先生にお話を伺います。矢野先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
まずは矢野先生が選択理論と出会ったのはどういうきっかけだったんでしょうか。
私はね、ずっと38年間学校で教員をしておりまして、その中でちょうど教頭になった時ですかね、とっても指導困難な中学校やったんですけども、はい、もう私の授業にならないんですよね、まあ、学級崩壊のような状態でした。で、そういう中でとても私の指導力は及ばないという、非常にこう虚しいというか悔しいというか、そういう思いがあって、そこでカウンセリングの勉強を始めたんですけども、最後にたどり着いたのがこの選択理論心理学 でした。とっても私これはこれだと思いました。
今先生がおっしゃったこれだと思われたというのは、選択理論のどういうところだったんでしょうか。
選択理論というのは、欲求をどのように満たすかということの学びなんですけれども、特にこう愛想力の欲求とか力の欲求を満たすことによって自分が幸せになれるということで、やっぱり自分なんだと、自分が人生で何を選んでいくかということ、そしてそれはまさに人との関わり、人間関係を大事にしなければできないというようなことを、すごくこれで学ぶことができましたんです。
はい、
特に私中学生が主なんですけどもね、あの中学生は本当に学校でですね、満たされた生活が行われたんだろうかということを考えた時にですね、やはりあのいじめの問題とか不登校の問題とか、あるいは校内非行とか、いろんな問題があると思うんですけどもね、そういう中で本当にこう自分の欲求を満たされていくんじゃなかろうかと、なんかやっぱりここをあのスクールカウンセラーとしてお手伝いできないかと、そういうふうに思って関わっております。
はい、ではここでですね、先生が子どもたちの心の問題の解決のために行っているワーク、演習があるということなので、ちょっと実際どういったものなのか教えていただけますか。
あのいじめ防止のためのいじめ予防のための、いわゆる構成的グループエンカウンターということなんですけども、
グループワーク、
グループワークですね。はい、ロールプレイという短い劇なんですけども、まあ、いじめの構造という名前がついてるんですけどもね、やり方はですね、4人が1つのグループで、いじめっ子、それからいじめられっ子、それから傍観者、それからそばで見ている観察者と、そういうふうな役割で、全員が1回ずつそれを必ずいじめっ子もいじめられっ子も傍観者も演じるようにしております。はい、セリフをもうこちらに用意するわけなんですね。
はい、
いじめっ子が家にあった珍しいもの、例えば綺麗なペンダントを持ってですね、これすごいでしょう、家の倉庫の奥で見つけたんだよと言います。
はい、
そしたら横におった観察者が、へえ、見せて見せて、貸してと言います。あ、もう一人の人も、なーに、私も触らせてと言います。そしたらいじめっ子はニコニコして、どうぞどうぞと言います。そこへいじめられっ子が、何なの、私にも見せてと言うたら、じめっ子は意地悪そうな顔をしてですね、触らないで、あなたが触ると汚れるわ、とこういうふうにいじめの場面が出てくるわけですね。
はい、
でその次にあのパターン1とパターン2があるんですが、その後ですね、横で見ておった観察者という人が意地悪そうな顔をしてね、そうやねと言う、こう生やし立てます。もう一人の子も、ダメ来ないでというふうにいじめをこう援助するわけですね。でそこで一旦ストップします。次にですね、同じく先ほどの筋書きでやってきたので、パターン2はですね、触らないで、あなたが触ると汚れるわと言った後にですね、横で見ておった人がね、普通に、僕普通にですよ、意地悪しないで見せてあげなよと援助してもらいます、応援します。
はい、
もう一人の子もいいじゃない貸してあげなよこういうわけですね。でこれ一つ終わるわけなんですね。その時に全員にですねそれぞれの役割で体でどんな感じたかいうことをちゃんとメモをして記録してもらいます。つまり、まあ、考えたことや感じたことをそこでピッとこう記録しとくわけですね。それで順番に今度は2回目は役割を交代します。さっきいじめっ子やった子が次はいじめられっ子になったりするわけですよね、うん、はいはいはい、はい、その後で話し合いするわけですね。振り返ってみてですねどうやったかと。
どんな感想が出てくるんですか子供たちから。
まずねどの役が一番嫌な感じをしたかというのを聞いたんですけどもね。そしたらいじめられっ子が一番嫌というのが多いんですけどもね、結構ねいじめっ子も嫌だったというのが多いんですし、さらにですね傍観者もねなんか見ておってですね何もしてあげなかった。逆に傍観者が助けべるときになんか少しすっきりしたかなという感触だとか、やっぱり普段子供たちはいじめと意識してないんですよね。遊び感覚でやっとるわけですねこういうのをね。そういう中でこの演劇を通してですね自分の言ったことがですねいじめにつながるんだとか、ね、気をつけなきゃいけないなというようなことを体感できる、体で感じることができる、そういうふうな気がしましたですね。
こういったグループワークなどの集団への関わりのほかに矢野先生は一対一での関わりであったりご自宅にも相談室を開いたりしていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。私、平成18年からですね心の相談室アンネという、アンネというのは安心の安に根っこの根という意味とアンネというね呼びかけの言葉兼ねてですねアンネというのを開いております。子どもさんとかお母さんなどの、ね、子育ての相談とか不登校の相談とかそれに関わっております。それ以外にもですね児童クラブって校庭開放授業ありましょ、あれでの子育て支援にも当たっておりますし、あるいは民生委員や保護士として高齢者の方とか援助を要する子どもたちのためにですねなんとか保護活動もしております。はい、私はですねいろいろと人と関わる仕事を、まあ、今させてもらってるんですね。でその中でやっぱり人間関係をはとってもこう大事だと思いますし、選択理論の学びを生かすことができております。また家族もですね、私はだいたいすぐにですね、むきになったりとか、家内にね、当たったりしてたんですが、それがね、なくなって、だんだんとね、家内との関係も良くなってですね、今じゃ本当に幸せな家庭生活も送れております。はい、
選択理論を学んで取り入れると、周りの方へのお手伝いができるだけではなくって、自分自身の人間関係が良くなって、幸せを実感できるっていうのが、なんだか一番の魅力のような気もしますね。
そうですね。
はい。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは今治市の小中学校の元校長先生で現在スクールカウンセラーとして子どもたちに関わっていらっしゃる矢野俊夫先生でした。